富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。前田さん、今週もよろしくお願いいたします。なんか急に寒くなったりして、
はい、寒いですよね、
体調はどうですか？
体調大丈夫なんですけどね、寒いのは嫌です
嫌ですよね、だって例えばこう物件見に行く時でもね、
はい、
昨日や一昨日なんか、あられとか雪とか降ったところがありますからね。
そうですね、あのもう本当に鼻いからじゃなくて流氷がない
よ、ね、本当にね
すっごい寒いですね。
でもお天気に関わらずやっぱり結構相談は相変わらず
多いですね、はい、
どういったか形のものが多いんですか？空き家とか相続とか就活とかいろいろありますけれども。
そうですね、あの相続に関することが結構今多いですね。でもう本当に今危ないんだけども、あの今のうちに贈与してしまいたいとか、
はい、
いうのありますよ。
あ、つまりご本人から。
そう
自分的にはもうちょっと、なんかこの先長くないんじゃないかなと思ってるけれど、
そうですね、
はい、まあ、亡くなってから財産分割ではなく、
はいはい、
生きてるうちに贈与をしたいという、
そういうことですね。あの発端はね、息子さんなんですよ、
はい、
あの前から言うとったらいいか、早く一回相談して家族信託かなんか組んどけって言うとったろうとか言って、で来られて、いやお父さんはって言ったら、あの今病院入ってて、あんまりいい状態じゃないんですよね。昨日ちょっと面談したんですけど、
はい、
で、まあ、奥様に、まあ、これは本当、まあ、で、結局ね、こう、生前贈与という形に手続きするんですが、間に合わなければ、はい、相続してからでも十分間に合いますので、揉めなければ問題ないんでね、あんまりこの焦る必要ないですよっていう。
揉めそうな感じはないお宅なんですか？
ないような気はします。はい、はい。家族全ての方が合ってるわけじゃないんで、遠方にいる姉がって言うと、これがどうかなってかね、なんか言うんかなっていうね。
まあでも、この息子さんとか奥さんは、大体同じ気持ちでおられる、
そうですね。はい、
まだいいですよね、
でもね。
みんなバラバラだったらね、
そうなんですよ。
なんで間に俺が入るんだろうと思っちゃいますもんね。
そうですね。
話し合ってから言ってくださいよって。でもやっぱり皆さん、そういうね、ちょっと先に動いていただける方だったらいいんですけどもね。
そうなんですよね、
大抵事後なんでしょう。
ギリギリですよね。なんかテレビでこんなやってたけど、これできますかって言って、いやちょっと無理かもしれませんとかね。
最近テレビでこういった、はい、法律関係とか相続の問題とか、はい、多く扱ってますからね。
そうですね、いつもちょっとお話ししていましてね、なんて言うんだろう、遺言書を作るって93歳のおじいちゃん、
はい、
まあ、先日お亡くなりになれたんですよ。で、実証書遺言作られましたって言ったら、はい、結局なんか字が本当に書けなくって間に合わんかったんでっていう話ですよね。で、今は相続放棄とか、まあ、そちら今手続き今してますけども、はい、
やっぱりちょっと早めに動いていただくだけで、
そうですね、
いい結果が生まれるんですけどもね、
はい、まあ、とはいえ私もこの前ね、こう入院した時に、はい、あ、しまった、遺言書まだ仕上げてないとか、あ、メッセージ残しとらんとか、いやいや友達にね、こう会っとかなあかんやろとかっていうね、常日頃やっぱりこう伸ばし伸ばしにするね、そういうのはやっぱりよくないんで。
でもやっぱり誰しもね、はい、突然来るっていうのには対応できないですよね。
そうですね、
さて今日はお客様でございます。
はい、行政事務所も大先輩の久保敦さんです、はい、久保行政事務所の所長さんです。
はい、久保さん、ご無沙汰しておりました。
こんにちは、久保です。
私的にはあまりご無沙汰ではないんですが、はい、この番組的には1年ぶりぐらい。
そうですね、ちょうど1年になりますね。
はい、ちょっと基本的なことをまず教えていただきたいんですけど、
はい、
まず行政書士は何をする人って言われたらどう答えられます？
はい、まあ、一般の方よく間違えられるの司法書士さんと間違えられるんですが、
はい、
行政書士と司法書士の違いを知っていただければ、はい、分かりやすいかなと思うんです、
はい、
で、行政書士も司法書士もその書いた字の通り、
うん、
行政書士の方は行政へ出す書類を作ってます、主に。で、司法書士は司法の方に出す書類で、行政の方って言いますと県とか市とか、あと警察とか 保険証、これがあの主な提出先になりますね、
はい、
で司法の方になりますと裁判所とか、法務局、これが司法の方になります、うん、出すところの書類によって、分けてますね、はい、職域は。
例えばあの今の相続就活に関するものでしたらどんなものがあるんでしょうか。
はい、それがですね、行政書士の法律にも書いてあるんですが、はい、権利義務を証明する書類とか、うん、事実を証明する書類の作成にあたります、うんうん、で、遺言書なんかは、権利義務、これからどういう権利が発生するかとか、どういう義務が発生するかという書類を作ると、うん、で、亡くなられた後の遺産分割、
はい、
遺産分割協議書、これもやっぱり権利を表す書類になりますので、はい、それは行政書士の仕事になっております、
はい、
相続で関して言いますと、遺産分割協議書とか、あとは、亡くなられる前の遺言書の作成のお手伝い、
うんうん、
というのをやらさせていただいてます。
非常にやっぱり明快に答えが返ってきますよね。
そうですね、さすがですね、
はい、いや、あの久保さんは大体行政書士に教える行政書士にもうなっちゃってるから、
はい、
なんか講演会も結構されるわけですもんね、
結構講演の方してますけど、でも私はあの行政書士を教えるそういうあの立場ではなくて、あの行政書士さんと一緒に考えていきたいなと、
うん、
行政書士の仕事を広げたいなと思っている、はい、立場でやっております。
共に勉強するという感じ。
はい、共に勉強です、はい、
だけど法律というのは、まあ、毎年変わるものもあれば、もう今までずっと変わらないものが突然大幅に改定されたりする場合もあるし、
はい、
それぞれに対応していかなきゃいけないわけでしょ
う。そうですね、あの法律っていうのはほとんどがやっちゃダメだっていうのがほとんどなんです。
そうですね。
やっていいよっていう法律がなかなかないもんで、はいはい、やっていいってことは法律に書いてないってこと。その辺をあのいろんな行政書士さんと話しながら、うん、これはどこにも法律に書いてないからやっていいよねっていうのを探し出しているっていう感じですかね、うん、今、うん、
はい、今だけど行政書士さん、まあ、司法書士さんもそうでしょうけれども、それぞれやっぱり得意な分野っていうのがかなり分かれてきてるんでしょ。何でもできますっていう人だと逆にやりにくいんじゃないですか。
そうですね、得意分野を持ってやっておられる方の方へ、やっぱりそういう仕事って集まっていきますので、何でもかんでもやってるよっていうのはなかなかあの専門性がないっていうか、はい、あのどういう業種でも同じだと思うんですが、
はいはい、
ラーメン屋さんにしてもあのスーパーにしても何か得意なところがないとやっぱりやっていけないのかなと思ってます。
ちなみに久保さんの場合は得意分野というとどんなものになるんですか。
ですね、もう30年になるんですが、相続分野っていうのはもう30年の、
はあ、
あの実績があるのか、実績っていうのかどうなのか分からない
です。ということは、でもそれだけいろんなケースを見てきたってことだ、
はい、いろんなケースを見てきてますね、
はあ、
どれといってあの一つとして同じものはなかったですね、
やっぱり、
はい、人が同じでも、
うん、
ご両親おられて、お子さんが何人かおられて、その人数まで年まで同じでも、
うん、
中身は全然違いますんで、
はい、ですよね、人の思いですからね。
そうです、そうです、その思いっていうのは法律に書いてないんで、
うん、
そこがちょっと難しいところ
ですね。そう、よく前田さんもそこを言われるんですよね、
はい、そう
ですね、法律できっぱりとここで線が引けるんだったら楽でしょうがないけれども、
はい、
こうもうみんな どちらかの線の上にいるようでいないようでっていう、そんな状況がほとんどだという。
そうですね、その、主張、自分の、なりたいっていうところの主張される方と、うん、されない方もおられるんで、で皆さん集まった時には喋らないけど、
はい、
別れて各自家に帰った時にまた文句が出とるとか、そういうのもよく聞きますけど
、はい、といったって久保さんたちは結論は出せないんですよね。
結論は出せないです、
はいはい、結論を出すのは当事者だけ。
そうです、
つまり当事者に結論を出すためのさまざまなデータであったり、
はい、
提示だったりアドバイスをすることまでしかできない、
はい、そうですね、はい、最終的な意思決定はご本人さんたちがやっていただかないと、それに基づいて 権利義務があるからその書類を作りますよっていうのが行政書士になってます、はいはい、
でも関わっているとやっぱりいろんな人たちの気持ちをもろに受けちゃうんでしょう、
なんか泥沼に入っていったような誰の味方につこうかなとか、本来味方ってついたらダメなんですがそれが結構ありますね。
ね、わがままな人もおれば、はい、みんな任せたと言うけれども何もしない方もいるしっていう。
そうです、そうです、いざ手続きになると例えば判子をしてもらおうと、書類持ってってもいや聞いてないとかそういうのもありますので、
そこの辺伝わってると思ったら、
そうです、そうです、
伝わってても聞いてないっていう人も多分いるんでしょうね、
で皆さんそのご兄弟でも家に帰られると外野がいますんでお子さんがいたり、はい、法学部へ行ってる子供がいたり奥さんがいたり、そこへまた戻っていって話されるとまた違った自分の考えが出てきて、で次に会った時にはまた最初からやり直しとかいうのは結構ありますね。
それを30年間見てきたんだ。
はい、見てきました。
でも なんとなくコツが分かってきたんじゃないですか。でも、
やっぱり何人何十人おられてもキーマンっておられるんですよ。
なるほど、
あの人に言っとけばみんな意思統一できるなっていうのを、それを早く見つけるのが一番楽ですかね、仕事としては。
はい、そういうことですね、それはでも確かにどんな仕事でもそうでしょうね、はい、遠洋の仕事で話しに行っても、ずっと部長に話してんだけど話がなかなか通らない。で後から聞いたら、あの会社の経理じゃ大抵奥さん決めとんがですね、はい、なんだよっていう
よくありますね、で必ずしも年上だからキーマンだというのもないですし、はいはいはい、お孫さんがキーマンだったりしますね、中学生だったり。
なるほど、はい、孫の一言で決まっちゃうみたいな。
じいちゃんこうしておけば、あいだおし分かったぞでそういうのそういうのあります。
え、はい、うわ大変だ、でもそれをもう見つけることもどうやらまとめるためでは中では最重要課題の一つになるわけだ。
そうですね、それが一番だと思ってます、
でどうですか、今前田さんとも話してたんですが、大抵揉めてから来られる話の方が多いんですか。
いや、やっぱりさっきも話に出たようにメディアの方でいろんな情報流れてますんで、はい、皆さんいろんなことを考えておられます。 お元気なうちに、それは考えておられるんで、先日もちょっと変わった遺言したんでちょっとご紹介したいなと思いまして、はい、一見聞くとどこにトラブルがあるんだろうとかいうのがあるんですが、ご夫婦おられました、はい、でお子さん、中学生のお子さんが一人、はい、でご夫婦ちょっと都合悪くて離婚されました、はい、でお父さんには財産がある、はい、父とあと子供一人の遺言です、
うんうん、ほう、子供はまだ未成年ですよね。
未成年です、はい、はい、でこれ遺言、法定相続分、民法で言われる法定相続分は子供 100% なんですよ。
あ、はいはい、
揉めることも何もないんですが、はいはい、そこで遺言を、
ね、分かれてらっしゃいますし、
そこで遺言をお父さんが心配して、もし子供が未成年、中学生の時に俺が死んだら、子供はどうなるんだ、誰が見てもらうんだ、で親権者、離婚される時親権者決めますんで、親権者はお父さんになってるので、はい、親権者いなくなる状態になるん
です。そうですね、
でこれ法律上別れた奥様、元奥様に親権が復活するかって言ったら復活しないんですよ、でそのお父さん保険金、大きい保険金かけ取られて、でその死亡保険金の請求する人がいなくなるんです、未成年の、
はいはい、
でそれでどうしようかって悩んどられたんです。あと未成年だからその後の生活はどうするんだ、ということを悩んでおられて、そこで遺言させていただいたのは、まず親権者を指定する遺言、
はい、
でそのお父さんには仲良くしてる人おられたんで、その人を指定して、で保険は、死亡保険は息子の ところへ行くように請求すると、はい、であとは息子が、成人になるまでの間、うんうん、お父さんの財産で生活していかなきゃならないんで、うんうんうん、ただ中学生とか高校生だとあったらあるだけ使ってしまうかもしれないそういうのも心配されて、はいはい、ここで信託っていうの、自分の財産は子供のために使ってくださいよ、うん、で受託者って言われるその仕事する人ですね、はい、子供のために使うそういう方を指定していかれた遺言を作っておられました。これでいつ死んでもいいわと。ただその遺言は息子が二十歳になるまでの期間限定の遺言なんです。
なるほど、成人になったらそこであ
とは
効力をなくすわけだ。
なくして子供が全部引き継いで、うんうん、で自分で生活していくと。
なるほど。もうその時はもう親権者もいらないし、はい、信託で面倒見てくれる人も必要なくなるから、必要なくなる、
そういうような信託遺言ですね。それしたことあります。
それちなみにそのことをお子さんはご存知なんですかね。
お子さんはねすごい頭のいいお子さんなんで
分かるんだ、
理解してもらいました。そのすごい頭のいいお子さんをお父さんはぜひ医者にしたいと。医者の勉強させるためには財産をどうするとかそういういらんことを考えさせたくないから、だから信託にして自由に勉強してほしいと、そういう思いの遺言ですね。
親は親の信念があるわけだ。
はい、だからどこにもトラブルないんです。何もしなくてもトラブルはないんです。
確かに
全部息子のところ行くんで、はい、ただ自分の、大事な子供がちゃんと大人になってほしいっていうだけの遺言。
そういうのもありなんですね。
そういうのもありですね、
はい。まあ、確かに年齢関係なく人間いつ何時どこで亡くなるかは、
そうです ね、
ね、神のみの知るですから、そういうことを考えれば、もうここまで講じておけば、お父さんがいなくなっても一人の息子さんは少なくとも成人までは無事、
そうですね、
見守りながら育つことができるということ、
はいはい、そうですね。
偉いな、
偉い、偉いお父さん。
でもいろんな形でやっぱこうやって遺言であったり、はい、相続の形があったりするわけですね。
そうですね。信託でね、やっぱりこう最近多いのがそのほら新証者ですよね、
はい、
新証者がお子様新証者で親が亡くなったと、はい、じゃあその財産をその新証者に受け継げるかどうかとか、それをきちんと生活する生活資金を確保するのにどうするかっていうことで、やっぱりこれは家族信託が非常に多いんですね、これ使うのはね。私はまだそれやったことないですけども、かなりやっぱりそうしないと家族が少ないっていうこともありますし、はい、誰が面倒を見るのかっていうね。じゃあ施設の方に全部頼んでおいて施設の方信用できるかどうかとかいう部分もあるんで、施設の方にある程度任せて賃貸管理人立てるってこともできるんですけども、はい、いろんなケースでいろんな対応しがなきゃいけない。でやはり今相続で相続なんかでこうよく出てくるのは成年後見人ってあるんですけど、はい、非常に使い勝手が悪いんでもういいんかなっていう、いやこんなんでやっとってっていうのは歯がゆいよところもありますんでね、そういうのやっぱり信託組んだりとか、まあ、それから場合によっては今相続費精算課税というやり方ありますので、住んでる家についてはもう贈与してしまいませんか、うん、どっちみち他にそんなに財産ないから税金かかりませんよっていうようなね、お話する場合もあります。
まあ、でもやっぱ法律上のことを含めて知識がない人同士が話し合っていても何にもならないので、これはプロに聞くしかないということですよね。はい、はい、でも久保さんはこれだけ経験値があるからやっぱりさまざまな対応ができると。
そうですね、
はい、
経験の上からちょっとお話だけはできます、
それはでもとっても大事なことだと思います、はい、ではこの後お知らせを挟んで後半です。